ボンクラ映画館支配人の座頭市と申します。今回は優勢体物体 X について語っていきます。特別ゲストとしてこの方をお招きしました。
特殊メイキャップアーティストのゼライナオイです。
よろしくお願いします。久しぶり2回目の登場ですね。
はい、
はい。前回あの特殊メイクのお話でたっぷり3時間ほど喋っていただきましたけど
申し訳ない、
はい、
どうしても長くなっちゃう、癖があって。
いや、結構面白いっていう方いらっしゃったんで。
いや、はい、本当に聞いていただいた方にはもう、はい、感謝の気持ちしかありません。ありがとうございます。
はい、で今回はですね、優勢からの物体 X なんですけども、はい、もう物体 X といえば、もうロブボッティンのもうネタで一番大きいと思ったんで、はい、じゃあもう特殊メイク、プロの方呼ぼうと。ということで、ゼリアさんもう一回出てもらえませんかということでお願いしました。
はい。
はい、ということで、もうたっぷりあのロブボッティンネタをですね、これでもかというぐらい。
今2015年ロブボッティンを語るっていう、はい、そういう回ですね。
ということです。はい、でゼライさんってあの初めて、はい、物体 X 見たのはいつ頃とか覚えてますか？
多分14ですね。あのビデオで、はい、あのちょうどレンタルビデオが500円ぐらいに安くなって。
はいはい
はい、要は80年代の半ば頃で、はい、ホラーブームで、
はい、
あの優勢カーの物体 X がレンタルに置いたのも、もう発売すぐみたいなぐらいだったんじゃないかと思うんですよね。やっぱホラーブームですよね。
85年、80年代後半、
85年とかなんですね、はい、そう、84年とか85年の、 あの狩猟の腹渡とか、
はいはいはい、
あの辺りでこうガーッとあのスペースヴァンパイアとか、はい、ガーッと来る時期ですよね。70年代のホラー映画とか、
はい、
80年代のホラー映画とかで一回公開しちゃうと終わりじゃないですか、
はい、
でそうするとあの映画会社って一回公開しちゃうともう商売ないわけですよね、はいはい、お金入る方法がないわけですよ。ところがこのレンタルビデオとか、
はい、
普通のビデオ販売っていう大きいまた市場が生まれたわけですよね、はいはい、そこの80年代の半ば頃とかに、だかその時にもう一度優勢カーの物体 X って多分グーって来たんじゃないかと思うんですよね。
その時ってもう予備知識あって借りたんですか、それともたまたまジャケット見てなんとなくみたいな、
どうだったかな。ただもうあのすごいっていうのは、
はい、
子供ながらに、はい、小学生ながらにこう自然と入ってくるわけですよ、
はいはい、
あの時代ってやっぱり映画資料法ってテレビだけなんですよ、
はいはい、
あとまあ新聞とかもありますけど、はい、新聞のなんかこうあの広告記事みたいなあったりして、だけど大体テレビなんで、多分その時にうっすらとこう、うん、小学生の低学年とかあたりでもそれを見た記憶があって、なんかすごいのがあるっていうのは知ってたと思うんですよね。ただ優勢よりの物体 X とかが一個前にあるとか、リメイクだったとか、あとそのロブボーティンがどうとかっていうのは全然知らなかったんですよね。なんかすごい映画があると、
まっさらで
撮れる。そう、
もう一発目見た時衝撃ってどうでした？
いや、もうその時点で、はい、あのもう特殊メイクに興味があったんで、
はい、
あのすでに特殊メイクしか見てないですね。あの映画として見るっていうより、
はい、
そのところまでのつなぎみたいなもんなんですね、
はい、
でまあそれが優勢ガのブテックスでとってもよくできてて、
はい、
まあ飽きさせないわけですよ、はい、あの10分に1回ぐらいちょうどいい感じの見せ場が、
はい、
特殊メイクの見せ場があって、それはもう当たり前にすごいっていう、うん、エイリアンよりも全然すごく感じましたね、うんうん、まあもうビジュアル的なインパクトが、
はい、
ちょっと違うんで、
前にあのどんで喋った時に、
はい、
もう抜きどころが最高の AV みたいな、ドラマはどうでもいいんだけどみたいな、
5分に1回そういう多分あのそういう意味では特殊メイクが好きな人にやっぱり一番、はい、なんていうかこれを見てほしいって、
はい、
まあ、若い子たちに言うのは、はい、優勢カーの物体 X がオカメとカメリカなんですよ、
はい、
あのでもオオカムとかアメリカンよりもやっぱ優勢カーのブッテックスを見てほしいですね、
うん、
本当そういう意味では抜きどころというか、
はいはい、
これがやりたいからこういう仕事をやってるっていうような、うん、あのクリーチャーのリアリズムみたいなものが、はい、やこれでも勝手に表現されてるんで、
うん、
それはこの CG が全然今見てもやっぱりあのそのシーンになるとすごいですよね、
はい、
あのカットもあのカット割りとかもすごいんですけど、あのやっぱりそこは完全にロボボティのショーですよね、うん、一種の見せようとして見せてるんで、うん、やっぱ素晴らしいなっていう、うん、思いますよね。
あの最近もう一回ブルーレイで見直したんですけど、
はい、
全く色あせてないというか、
うん、
普通あまりにも映像が綺麗すぎると、うん、劣化して見えちゃうことってあるじゃないですか、
はいはいはいはい、
それが全くないですよね。
あ逆に昔あの なんていうか、あの VHS とかの時代は画質が悪すぎて、はいはいはい、そのインパクトがやっぱ薄まってるんだろうなっていうのは中学生の自分でしたけど、やっぱ思いましたよね、うん、大画面であのディテールっていうか細かいところまで見たいなっていう、筋とかがプチンってちぎれたり、こうグーってノリスの首がグーってなるところがもうやっぱりちょっとボケちゃうんですよね、 VHS だとやっぱ画質的に、
はい、観客で脳内補完するみたいな。
そうですよね、そうそうそう、だからやっぱり劇場で見たら細かいところまで、ちっちゃいところまで 見れるんだなと思って、うん、ブルーレイでが出てよかったなと思ったのは、多分あの有線化の物体 X が一番ですね、
うん、
あの細かいディテールが見れるっていうのは、はい、特殊メイクを作る立場からしても、うん、一つ新しい世界知れるんですよね、はい、あこうやって作ってるかもみたいな、
うん、
ただそれもわからないんですよね、そこがあの有線化の物体 X の今見ても何がすごいかというと、どう作ってんのかやっぱりわからないところがあるんですよ。この材質は何ぞやって、
はいはいはい、
ノリスっていう、はい、あの首がこうグーっていって、はい、ドセって落ちるシーンありますよね、はい、そこからまあカニみたいになるんですけど、はい、伸びていくときにこうブチブチってちぎれていくんですよね、はい、首のところが、はい、でこのブチブチってちぎれるところの、はい、このブチブチってちぎれたこれが、
はい、
何の材質なのかが、はい、未だにちょっと
不明
なんですよね。でなんかインタビュー読んだことあるのは、一部本当にガムを使ってるとか、
はい、
あのガムってやっぱり伸びがいいんですよね、はい、で緑の部分があるんですよ、
はい、ありましたね、
あれかっていう、あれがチューインガムかもって思うんですけど、ただともしかしたらただの緑に色つけたラテックスかもしれないし、うん、はっきりは分かんないですけど、でもいい感じのちぎれやってます、
うんうん、
感がありますよね。
かといって配分を当時もメモしてるわけでもないだろうし、
特にロブ・ボーティンって、はい、あの秘密主義者なんですよ。
お
ロブ・ボーティン工房があったわけですよね、有線化の物体 X を作った時にも、はい、相当で多分広いところでやってたと思うんですよ、はい、あの時にリック・ベーカーの一応ロブ・ボーティンの弟子なんですけど、はい、ロブ・ボーティンの方が大きい仕事を受けちゃったわけですよ、はい、そういう意味では、
はい、
オーカムとかアメリカを、はい、がちょっと前にあるんですけど、1年ぐらい前にあるんですけど、あのあれ自体もまあ大きい仕事であるんですけど、さすがに有線化の物体 X の規模、
はい、
あの特殊効果の量、はい、特殊メイクアップとかクリーチャーの数って考えると、うん、あの時点では多分歴史上特殊メイクが最もたくさん使われた映画だと思うんですよね、うん、ってことは相当な広さ、広い場所で、
うん、
あのたくさんの人数で作ってたはずで、
はい、
でもそこの工房の写真が、あの要は引きの写真というか、
はい、
そういう写真がほとんどというか全くないんですよ。でそれをロブ・ボーティンっていう人は本当にあのなんていうか多分種明かししたくなかったんだと思うんですけど、うん、色褪せちゃうと思ったんじゃないですかね、はい、こうそれがどう作られたか分かっちゃうと、だからあのほとんど見せてない、
うん、
だからやっぱあの時代でもリック・ベーカーにしてもスタンウィストにしても結構工房の写真を公開してるんですよ、
うん、
こういうところで作ってますって、はい、あのアシスタントの人数というかとかも、はい、でもロブ・ボーティンはほとんど取材も受けないんですよ、
うん、
今 YouTube に結構いろんなの上がってますけど、はい、あのロブ・ボーティンはインタビューも少ないし、はい、その時の有線化の物体 X のメイキングの、例えば今だったら工房の作って彫刻してるところとか、はい、クリーチャー作ってるところとかの、はい、スタンウィストンかなり公開してるわけですよ、はい、スタンウィストンさんは、はい、の工房なんかは、まあ、リック・ベーカーさんのところもすごく公開してるわけですよ、
はい、
あの時点で、あの時点で撮ってるわけですね、8ミリだかビデオだかで、はい、ロブ・ボーティン一切ないんですよ、
うん、
有線化の物体 X っていうのは動画で作ってるところはなくて、
うん、
あのテレビの取材も多分ほとんど受けてないんですよね、うん、受けたとしても作ってるところは見せないから、
うん、
多分写真禁止してたんじゃないですかね、
うん、
で今のこのネットの時代になってやっとちょろちょろっとあのロブ・ボーティンのファーストアシスタントっていうか、ものすごいこうあのアシスタントがたくさんいるんですけど、はい、その中でもレベルの高い人たちいるわけですよ、
はい、
すごい、もうロボティン自体実際作ってないんで、うん、あの彫刻とかしないんで、
はい、
やるのは彫刻 の、 あの責任者と か、
はい、
か型取りの責任者とかっているんですけど、はい、まあ、その人たちが写真撮るにはロボティンもやっぱり文句言えなかったみたいで、その人たちが公開しているようなものが ちょろちょろっと出てきたんですよ、はい、やっぱり有線化のブッドエクスに関しては本当に少ないですよね。ロボコップになるとちょっと出てくるんですけど、あのそのロボティンの工房が、
はい、
だから僕はロボティンの工房がどういう風になってるのかは、はい、ロボコップで知りました、
ね。ひょっとしたらこうオープンにするのするっていう気持ちとか時代が変わっちゃったんですかね、当人の。
いや
出しても
あれ以降もまた出てない。
あ、そう
そうなんですよ、だからやっぱりないんですよね、うん、もうあの80年代半ば頃からスタン・ウィストンさんのとこなんかは完全にビデオでメイキングを撮ってて、はいはいはい、 そういうことは結構他の工房でもやってて、クリス・ウェイラスさんとかもやってて、なのにロブ・ボーティンの工房だけはなんかこう本当にわからないですね、うんうん、見せてないんで。でそれもやっぱり写真が一枚こうロボコップの原型の写真があるんですよ、
はい、
でそのロボコップのスーツの原型の写真のところにちょうどこう背景が、
はい、
そこに写ってるんで、こういうところでやってるんだなっていうのが分かったんで。ただ有世界の物体グッズの時って、はい、ロボボーティのアシスタントって35人いたんですよ、
うん、
これは多分特殊メイクっていうそのデパートメントの中では多分最大の人数だと思いますね。昔ユニバーサルとか、
はい、
とかでは多分いろんな映画をいっぺんにやってたはずなんですよ、
はいはいはい、
要はユニバーサルの 直系の工房があるわけですよ、はい、東宝で言えば東宝美術とか、はい、東宝特美とかあるんですけど、はい、そういうふうになると当然社員で、
はい、
社員さんとしてやってるわけですよね、はい、でユニバーサルももともとそういうシステムを取ってたんですよ、はい、だから半魚人とか、
はい、
そういう時代はもうほとんど そのユニバーサルの映画のクリーチャーは一箇所で作ってたことですね。
で
外注出さないんです。
他の作品並行して
仕事してるんですよ。そうそうそう、全部ユニバーサルの映画のクリーチャー全部そこで作るってなってたんで、
はい、
そういう意味では人数いたかもしれないですけど、うん、でもやっぱりこう映画ってこうだんだん70年代ぐらいでみんな解散するんですよ、
はい、
そういうの全部部外としてこう他のところにアウトソーシングする形で、まあ、円谷さんもそうですよ、
はい、
円谷英二さんも最初は東宝の専属でやってたわけですよね。で円谷さんの当然スタジオもあったわけですよ、東宝の中に。でもやっぱり東宝もだんだん抱えられなくなって、円谷プロっていうのが外部プロダクションとしてできるわけですよね、うん、それと同じでやっぱりだんだんメイクアップアーティスト自体も、うん、もうユニバーサルの専属とか、
うん、
どこどこの専属っていう風な形じゃなくて、うん、もう独立した形で特殊メイクアップアーティストが自分の工房を持つっていう、はい、まあ、要は独立採算制で、はい、自分は自分でやっていくみたいなあれになってたんですよね。その中でその35人っていうのは相当な人数ですね、
はい、
それをやっぱり管理するっていうのは相当大変だったんじゃないかなって、うん、でその35人がこう作業してるこう巨大な工房の写真見てみたいなって今も思いますけど、
どっか
見たことないですね。
もともとあれですよね、ロボティンがやる予定ではなかったというか、
もともと最初にジョン・カーペンターさんが、
はい、
ザ・シングですよ、ね、
はい、
のリメイクっていう形で作る時になった時に、はい、まだ、まあ、ジョン・カーペンターさん本人も、
はい、
頭の中定まってないんですよ。何やっていいかっていう、はい、クリーチャーに関しては全く分からなかったはずなんですよ、
はいはい、
その時代ってまだこういうのっていう風なもんが全然映画もないし、
はい、
何もないわけですよ、はい、そう一個前とかになると全部特殊メイクとかって一般的に知られてるものってなると、
はい、
ある種の怪獣とかのこう着ぐるみとか、はい、そういうこうフランケンシュタインとかなんかそういうこう方まで行っちゃうぐらい、はい、クリーチャーのイメージって非常にちっちゃいっていうか、
はい、
まあエイリアンはあったにしても、うん、でもエイリアンも人型ですよ、ね、だからそういう意味ではジョン・カーペンターさんが仕事を受けた時に、はい、頭の中には多分全くノープラン、
うん、
どうやっていいかとか何を作っていいかっていうのは分かんなかったはずなんですよね、うん、小説があるから、はい、いろんなビジュアルイメージは多分書かれてると思うんですよ、はい、こんなやつって言って、はい、とは言っても実現できるかどうかっていうところに関しては、
はい、
誰もはっきりしなかったと思うんですよね、はい、できるかどうか分かんないって、はい、でそういうふうな状況でジョー・カンペーターさんともう一人の、まあ、まだその時ロボボーティンは入ってなくて、はいはい、多分2年とか、まあ、映画ハリウッドって、
はい、
そういう対策予算 の映画って結構何年も前から企画がスタートするんですよね、はい、なかなかゴーサイン出るまでに平均で3年とかかかるって聞いたことがあるんですよね、はい、だ3年間監督っていうのは待たなきゃならないわけですよね、はい、まあ、その間にプリプロダクションってあって、まあ、デザインやったりいろいろ、そういうのも含んでるんですけど、まあ、撮影開始までの段階でいろんなデザイナーとの打ち合わせとかなんとかっていうのが結構3年ぐらい、
はい、
やっぱり出資も集めるとかも含めてだと思うんですけどであるんで、多分有世界のブッドエクスもそんな感じで結構早い段階からジョン・カーペンターさんに、
はい、
仕事は行った話は行ったと思うんですけど、多分その時点では ほぼ俺が予想するには 優勢よりのブッダ X の雰囲気をもう一回やろうっていうくらいしか思えなかったと思うんですよ。
人型
の。人型ですね、はい。ヒューマノイド型って言うんで、まあスーツですよ。まあエイリアンがあったんで、なんとかあれはうまくいくかなみたいな。なんかそれっぽくなるかもしれない。もうちょっとよくできるだろうな。やっぱあれは50年代とかの映画なんで、同じのやると寒いから。
そうだね。
その時に、まあ、ハリウッドっていうのは、システムがしっかりしてて、監督に考えさせないんですよ、はい。どういうのを作るかっていうのは、監督分かるわけないわけですよ。はい、あの、クリーチャーに、
はい、
あの、確かに、ジョン・キャンベルでしたっけ？あ、原作者。
原作は、そうですね、ジョン・ W ・キャンベル、ジュニア。原作
ですよね、はい。その方の、あの、小説の中には、多分、あの、こういうクリーチャーみたいなのが書いてあると思うんですよね。はいはい、とは言っても、文字なんで、
はい、
あの全然多分あの絵にするとどうなるのかっていうのはジョン・カーペンターさんにも分かんないわけですよ、はい、絵がうまいとかじゃないとは思うので、はい、
一文あの抜粋するとですね、はい、キンダーの腕には奇妙な鱗を思わせる毛が生えており肉はねじくれていた、はい、指は短くなり爪は長さ3センチの鋭い赤色の角のような形をしたカミソリのように鋭いかぎ爪になっていた。
ああ、なるほど。なるほど。
このお題でどうすんのみたいな。
いやいやいや、でもね、その文字で、はい、あの、すごいわかるのは、はい、まあ、ロブ・ボーティンが参加する前に、はい、やはりロブ・ボーティンをクリーチャー、あの、実際に作る方なんで、はい、デザイナーっていうのが入るんですよ。はい、リドリー・スコットさんの映画の、はい、あの、ブレードランナーでは、はい、あの、シド・ミード。
シド・ミード、
はい。シド・ミードっていう方が入ってるわけですね。はい、で、エイリアンでは H.R. ギーガーが入ってるわけですよ。はい、で、そういう形で、やっぱり SF ものとかのビジュアライズっていうのは監督には荷が重すぎるんですよね。わからないって、
はい、
あのだからそこは監督に任せないのがハリウッドのすごいところで、うん、ちゃんとかませるんですよね、うん、あのデザイナーをあのプロデューサーが呼んできて、はい、この人にビジュアライズさせる、うん、あの映像化させるって、うん、その時にロブ・ボティの前にデール・カイパーズっていう方がいて、
はい、
でその方がやっぱりイラストレーターすごくベテランのイラストレーターさんなんですけど、はい、その人が描いた絵が、はい、まさに今読んでいただいた
原作の
あれまんまなんですね、はい、で俺はそれは知らなかったんで、
はい、
今読んでもらって、はい、でそれを原作にそういうふうな、なんていうかこういうクリーチャーっていう供述ですよね、はいはい、っていうふうなものがあるっていうのを聞いてデール・カイパーズが描いた絵を見ると、はい、まさにそのまんまですね、
はい、ちょっとネットでも探す例えば見つかるや
つですね。こいつですね。はい、鍵爪。
はい。サソリっぽい尻尾ね。
触手。
はい。
三つ目。全部入ってますね。だから、結局、この時代、やっぱり、あの、これが限界なんですよ。はいはい、デール・カイパーズさんは優秀なクリーチャーというより、はい、やっぱただのイラストレーターさんなんですよね。はいはいはい、だから、もっと普通の映画の、あの、ストーリーボードとか、はい、そのビジュアライズっていうこういう風なっていうの SF に専門に特化した人じゃないんですよね、はいはい、いろんな映画のこういろんなビジュアルっていうのをやってる方なんでジョン・キャンベルの描いたこういうクリーチャーっていう風なものをそのままデザインしたでしょうね、
うん、
でやっぱりそのデザインはジョン・カーペンターさんに見せたらあんまり気に入らなかったみたいです、
うんうんうん、
いろんなの書いたらしいんですけど、まあ、それで今度書いたのはこっちなんですね、
はい、ちょっと何ですかアンモナイトと昆虫を掛け合わせみたいなやつですかね
あのディテールがエイリアンなんですよ、
はいはいはい、
なんとなく
そうですね
だからやっぱりこれはギーガーのデザインに影響を受けちゃってるっていう、はい、
この辺が今 旬だから
そうそうそうそうそうそうだからそのジョン・ダ・キャンベルが書いたなんていうか供述したそのクリーチャーの雰囲気か、はい、エイリアン、
はい
っていうぐらいしか、さすがにそのイラストレーターさんも描けなかったんですよね、はい。やっぱ見たことないものは描けないんで、はい、やっぱりカーペンターさんは監督としてすごい優れてるのは、
はい、
あの、これじゃないってちゃんとわかることなんですよね、はいはい。そこがすごいんですよね。ダメな監督さんっていうか、はい、これでいいかなって。はい
変な妥協が。
そうなんですよね。確かにエイリアンっぽい。わ、はい、かるんですよね。で、このジョン・キャンベルさんも、はい、W・ キャンベルも、あの、こう書いてるし、
はい、
まあ、こういう風なものを書いてんだから、それの映画化なんだから、はい、それを実写化するのが俺の仕事かなっていう、その、一種の逃げではないんでしょうけど、どこかで志が低くなっちゃう場合があるわけですよ。
まあ、優等生的な回答で終わって
しまう。そうです、
天才ではない
ですね。そうですね。もう一個向こうとか、うんもう一つあるのはあれですよね。そのシェイプが変わるっていう、
はい、
あの姿形がどんどん、
はいはい、
あの変わっていくみたいな設定があるわけですよね、はい、だからその設定とクリーチャーの確固たるデザイン、
はい、
みたいなものがどうしてもジョン・カーペンターさんに合わなかったんじゃないですかね、はい、もっとこうぐちゃぐちゃっていうかあんな形になったりこんな形になったりっていうようなものがこうスムーズに展開するようなクリーチャーっていう、うん、そうするとエイリアンじゃないわけですよね、はい、やっぱり
形が定まってないっていう方向にカーペンターは
そう思ってた、思ったんだと思うんですよね、うん、そっちを優先した方が絶対にこの映画面白くなるっていう、うん、だからその時そういうのってあのデビッド・クロネンバーグがフライデーザ・フライデーやったような一種の映画的な、はい、あの改編ですよね、
はい
あれもリメイクで、
うん、そうですね。
あの、50年代にあるわけですよね。だからまさにリメイクのいい年っていうか、はい、いい年じゃないですけど、いいデケードですよね。あの10年。
はい、
そのリメイクやるといい方に行くんですよね。で、いい監督がいたからですよね。うん、ジョン・カーペンターさんもいい改編をしたんですよね。うん、そのまんまやると、こう優等生的な答えとしてやったらば、はい、その供述されてるクリーチャーを作っちゃうか、はい、イラストレーターさんが描いてくれたようなこんな感じっていうようなものに、うん、妥協しちゃうか、うん優勢の物体こそまんま今っぽくやるかぐらいの感じですよね。エイリアンっぽく加えたデザインを加えたみたいな感じになっちゃうんですよね。でもそれじゃないっていうかもっともう一個向こうへ行こう、
うん
うん、見たことないものを作ろう、はい、それがザ・シングっていう、
はい、
何かっていうさイメージ、
はい
うん、だからそういう言葉とかいうのを全部やっぱりあの監督が分かってんですよね、
うん、
だから本当にザ・フライの時 の, あのクロネンバーグさんの改編もまさにその本質をついてるっていう、うん、でもう一つ向こうへ行けるわけですよ、うん、なんか頭がハエになるデザインじゃなくて、うん、遺伝子的に融合したらどうなるかっていうのは、うん、やっぱり面白いアイディアでなんかそういう、こう映像化するときに監督ってやっぱ映画を変えるだけの権限がある場合があって、うん、正しく変えた例だと思うんですよね、うん、落としどころがすごく良かったって、うん、やっぱりそこで現れるのがロブ・ボーティンなわけですよね、うん、デール・カイパーズが結局やっぱ降りるんですよ、
はい
それで、
はい、
イラストレーターの、
はい、
その時多分若干22ですね、
はい、
あだからその22歳っていうそのもう本当に22かみたいな僕22歳ですみたいな大学卒業後みたいなあの人が、
はい、
多分2億円とか、
はい、
3億円ぐらいの予算の特殊メイクをあの師匠のリック・ベイカーの予算を超えてるはずですね、
はいはい、
この時点で、はい、特殊メイキャップアーティストのアシスタントの人数も最大なんですけど、うん、予算も多分最大だったはずで、うん、でまたロブ・ボーティンは本当秘密主義者なんで、
はい、
予算の内訳っていうか、
うん、
あの自分が予算いくらでこの仕事を受けたか公開してないんです、
うんうん、
だからもしかしたらこのまま行くとさ墓場まで持ってっちゃうすごく大事なんですよ、はい、やっぱりあのそういう、こう、ある程度、予算がこんくらいかかったっていう風な、あれは、もう別にいいんですよ。あの、パシフィックリムが200億かかっても、それだけの結果が出てるなら。そういう意味では、優先がの物託って十分にその結果を出してると思うんですよ。だけど、予算やっぱりはっきりしないんで、やっぱハリウッドのすごいミステリーですよね。そうなってくると。例えば、どう作ったかを公開してないってこと、プラス、あの、予算を公開しないと、いくつ、予備っていうか、
はい、
スペアで あと何回撮り直したとか、
はい
うん、どういうそういうところまで全く見えないんですよね、うん、ノリスの首がこうグーって伸びて、はい、バタッと落ちてカニになってってみたいなシーン、はい、あのシーンがいくつのダミーヘッドで構成されてるか、
はい、
でダミーヘッドって一つじゃなくて新シーンにこのダミーヘッド、このダミーヘッドってやっていくんですけど、はい、さらに予備、
はい、
あの、燃やされちゃったりする
んで。ありますね。
で、そういうのもあるから、はい、何回燃やせるかっていう、リテイクですよね、はい。リテイク分っていうのも、ハリウッドっての予算あれば作るんですよね。はい、このシーンがもう一回燃やす用のあれが残ってるわけですよ。で、プラス、試作版ですね。
はい、
何回試作版のあれを作ったか、うん。どのぐらいいろんなバリエーションを作ったか。はいやっぱりたくさん作れば作るほどいいものができていく、洗練されていくわけですよね、うん、でテスト撮影して、うん、何度も何度もそれも結局横に巻けばどんどんできるわけですよね、うん、時間は確かに限られてるわけですよ、はい、やっぱり1年とかやんなきゃなんないけど、はい、でも人数多くさらに何舞台っていうか、
はいはい、
パラレルにやれば、はい、さらにテストの回数は増やせるわけで、
はい、
時間がたとえ1日だろうが
効率
とたくさんの人数でたくさんのバージョンを燃やしてみるとかやれば、
はい、
じゃあこれが正しいんだっていう回がどんどん生まれてくるわけですよね。だからやっぱそういうこととか考えるともう全く見えなくですよ、
うん、
で本当にそうするとミステリーになっちゃうわけですよね、はい、でロブ・ボーディンも首がボトッと落ちて蚊になるシーンに関しては予算は公開したくないってちゃんと公言してるんですよ、はい、あのシネファンタスティックっていうあの雑誌のインタビューで、はい、なんでかっていうと、はい、いくらかかったかをプロデューサーが知ったら絶対に腹が立つその人数あその金額と時間が、はい、それだけそこにかかったっていうことを、はい、プロデューサーなり他の人たちが知ったら、はい、それだけの価値はねえんじゃねえかっていう そんなかかったのっていうふうに思われちゃうっていう、はい、あのだろうからやっぱり知ってほしくないっていうふうなことを書いてるんですよね、うんうん、予算を公開することによってかかった分の金額が途方もないんで、はい
下手したら出てた役者一人分のゲラより上だったって
かもしれないそういうことになるとやっぱりいろいろ困るわけですよねただこの時点で多分あのそのぐらい金額かけないとできなかったことが事実なんですよね、はいはい、ないわけですよ前例が、はい、あのメカニカルでぐちょぐちょ動くようなクリーチャーなんてやっぱり誰も見たことないし作ったこともないわけですよね、映画のああいうビジュアルっていう風な部分で見せようとするっていう時にまずやってみないと、はいできなかったはずなんですよね、まあ、
手探りです
かね、手探りでどれだけたくさんそういうテストをしたかっていう、うん、やっぱりそのテストして初めて形になってくるっていうか見えてくるんで、絶対に偶然とか天才性とかで生まれるもんじゃなくて、うん、とりあえずやってみて、うん、あこうなるんだっていう風なものがどんどんどんどん生まれたんだと思うんですよね、うん、前がない前例がない、うん、あの参考になるものがないその時にこの若干22歳とか23歳のロブ・ボーティンがそれを果敢に全部やって、うん、ほとんど公開しなかったっていう、うん、だからそういうこうやっぱり、まあ、不思議な人ですよね、うん、ロブ・ボーティンっていうのは天才でもあるし、うん、秘密主義者としてのなんかどっかで私あのその特許とかそういうことを表に出さないっていう、はいなんか変わった人っていう か俺はやっぱりロブ・ボーティンは変わってると思いますね、うん、あのいろんなメイキャップアーティストとかハリウッドの特殊メイキャップアーティストのこういろんな自伝的な話とか、はい、あのこうやって私は特殊メイキャップアーティストになりましたみたいな話とか、はい、やっぱりいろんな雑誌に載ってるんですけど、でそういうのファンゴリアとか、はい、シネファンタスティックに載ってるんですけど、ロブ・ボーティンはやっぱり一番変人ですよねあのそういう意味ではプライベート全く公開しない、うんとか弱音を見せないとか、うん、秘密主義的なあのが最もある人ですね、うん、そういうのは結構珍しいんですよね、うん、なんでかっていうとディック・スミスさんがやっぱり秘密主義を嫌ったんですよ、うん、師匠の師匠ですよね、はい、そういう意味ではリック・ベイカーさんがロブ・ボーティンの師匠なんで、でリック・ベイカーさんの師匠がディック・スミスさんなんですよね、うん、ディック・スミスさんはあのこう自分があの作ったとか見つけた情報とかその技術は全部無料で公開するっていうのが基本姿勢としてやってる人なんで、やっぱそういうのを考えるとロブ・ボーティンの秘密主義っていうのは非常に変わってるんですよね、うん、でリック・ベイカーの弟子なんでかなり近いんだけど、多分なんかそこら辺がリック・ベイカーと合わないところもあるんでしょうね、うん、正確だとは思うんですけど、リック・ベイカーさん の弟子はみんなリック・ベイカーさんのやり方で、うん、まあ、リック・ベイカーさんが教えてくれたんだから僕も他人に教えなきゃっていう流れなんですけど、あのロブ・ボーティンさんだけはそこは僕は教えないっていう流れっていうようなもの、一人だけやるっていうあの変わった人ですよね
あとあれですよね、まあ、さっきから電気ショックのあのシーンにちょっと今スポットが当たってるんで、じゃあまあせっかくだからその話しちゃいますけど、なんか電気ショック入れてパカーって口開いて噛みちぎられるじゃないですか、
はい、
あの噛みちぎられた方っていうのが、うん、実は本当に
両手がないんです
よね、ない方ですよね、
であのワンカットだけ、
はい、
あの時のカットの割ではストーリーボード、はい、あの絵コンテ上で、はい、もうがっちり決まってたと思うんですよね、はい、こういう風な絵があって次こういうカットがあって、はい、次こういうカットがあったって言って全部そのカットを一つのカットを実現するためだけに全力をかけるっていう、うん、数秒のカットに全ての労力をかけるわけですよね、はい、その時に実際に博士役の人がその電気ショックやつを持っているところがまずあって、はいはい、次にこうガツンって電気ショックやってもなんか開かなくて、はい、開かなくてというかなんか接触しなくて、はい、 で、もう一回やった時に、あのガツンってカパーって口が開くわけですよね、はい、でその口が開くところはもうがあの噛み切られるところはダミー、
はい、の手の
ダミーの手ですよね、はい、であのシーンはもうそのまま作ってるみたいですね、はい、あのだ切るところだけなんで、はい、その俳優さんやってないみたいなんですけど、はい、俳優さんなんだかちょっと分からないですけど、で次のカットですね、はい、こうやってあのもうちぎれちゃった後ですね、
はい、
ちぎれちゃった後にこういう風にちょっと引きの絵でグワーってやって、はい、両手からプシューって血が出てるような感じのところがあって、あのシーンが、はい、あの手が両手がない方ですね、
工場の事故で腕を失った人を使って撮影って
ことですね、はいはい、
その医者そっくりの人工マスクを
つけて、ああそうですね、照明から全て一つのコンテというか、はい、あの絵面を作るために全部やったと思うんですけど、ね、はい、多分だからああいうカットでも何度撮り直したのかなって思いますね、うん、そういうところがやっぱりこの予算がかかってるとこなんじゃないですかね。ただ実際に本当にどんどん特殊メイクの技術って、はい、あのこれ以降発展するんですよ、
はい、
有性化の物体 X 以降、はいはい、でどんどん特殊メイクを使う映画も増えて、
はい、
で多分有性化の物体 X をぐらいの特殊メイクを使う映画っていうのはこの以降、はい、結構作られるようになるわけですね、はい、ゴロゴロだけど有性化の物体 X をほど撮り直したかどうかっていうところですね、
うんうんうん、
多分そのワンカットの最高に撮るためにどれだけ、はい、あの やり直せるだけ の、はい、あの予備を、
うん、
予備 その造形物とか作り物を用意してたかっていう、だ一発で絶対 OK なんてありえなかったと思うんですね、はい、そのワンカットを撮るために下手すら1日とか、はい、だいろんなケアがあったと思いますよね、その手のない方とかで、はい、いいじゃないかってことですよね、まあ、利点としてこうそれはあの一つのアートをやる上では正しいこう、はい、もうみんなあの基本的にはあの映画に出てる障害者の方っていうのはもうあの契約上で、
はい、
あのもし不快なことがあったら、はい、あのその場で辞めていいっていう契約が大体毎回あるらしくて、でもとにかくあの楽しかったってやっぱりほとんどの人を語ってるんで、うん、あのポルタイガイスト2の、うん、2の時の方とかもそうなんで、この辺がハリウッド この懐の深さですよね、うん、あと最高のものを撮るために最、うん、一番ベストなことをやるってことですよね、
はい、もうこのシーン撮るにはこの人っていう人を呼んでくる、
うん、呼んでなおかつ手がないっていう方のとか、はい、そうやって選んでくるわけですよね、うん、当然お金もかけますよね、はい、もう最なんていうか下手すれば1日、まあ、50万ぐらい払うかもしれないですよね。
なんか、メイキングその時見たんですけど、はい、やっぱりワンテイク目大失敗したらしい。であのリセットというかメイクアップ直すまで10時間かかってるっていう、う
ん、そうそう、だからそういうことなんだよね、はい、だからそれであのできるかどうかっていうところが、はい、この有性化の物体 X の予算というか、はい、あのがどうかかったのかっていうところがあのすごい気になるところで、あの有性化の物体 X ぐらい あの特殊メイクの量って、
はい、
多分あのデッドヒートって映画があるんですよ、ゾンビコップって、
はいはいはい、
あの辺りでも結構な特殊効果の量なわけですよ、はい、あとあのエルムガイの悪夢の4あたりの特殊効果の量とかも考えても多分あのその映画1本に対する特殊メイクシーンとかの頻度と、
はい、
あの時間を見るあのランニングタイム見ると、うん、多分あんま変わんないんじゃないかなっていう、うん、でもこっちの方が10倍かかってると思いますね、うん、予算が。
あとやっぱり手探りで作ってるんで、うん、引火しやすいガス使ってたらしいですよね、
はい、
で監督が土壇場でこの日この辺にちょっと火入れるみたいなのを言い出して
火事になってて
でそこで点火しちゃって爆発って
、はいはい、なんか火事の話はなんか時々書いてありますよね、はい、燃えちゃったっていうのは、はい、
でロボットもそれ何ヶ月も作った上でのやつが一瞬で燃えたんですごいショックだったんで、
うんうんうん、ただ多分予備は
ちゃんと
そう 2,3 個あったはずなんで
こんなこともあろうか
こんなこともあろうかと用意しときました。ただ色は塗ってないとかあの完成させてないとか、はい、あの多分そういうことだと思うんですけど、あの絶対に予備は、はい、あの用意されてたと思うんですけどね、はい、まあ、ない時もあるんですよねあの確かグレムリン2のスパイダーグレムリン は燃やされ最後燃やされてるんですけど、なかったっていう話も聞きますよね。部分部分のやつはあったとかだけど、うん、なんかそのロングショット用のやつは、うん、一発でやったみたいな、
うん、
やっぱりそういうこうね本当燃やしちゃうとなくなっちゃうんで、
はい、
あともう一つちょっと、はい、あるのが、まあ、さっきの話なんですけど、はい、あのデール・カイパーズでイラストレーターが辞めた後にロブ・ボーティンが参加しますよね、はいはい、でロブ・ボーティン一人が参加したんじゃなくて、
はい、
あのその同時にあのマイケル・プルーグっていう、
はい、
あのやっぱりイラストレーターなんですよ、
はい、
でそのイラストレーターさんと共同でデザインをしてるんですね、はい、でロブ・ボーティンはあの特殊メキャップアーティストなんで絵描けないんですよね、
はい、
でやっぱりまず絵を描かないと、
はい、
でクリーチャーってビジュアライズしないと映像じゃないですけど、まあ、具体的にどんなやつなのってなった時にあの造形物で見せるにはジョン・カーペンターさんに見せるにはあまり時間かかりすぎるからあのまず絵で見せる。その時にマイケル・プルーグさんっていうのが入ってるんですよね、はい、であのもう本当に優秀な方で、
はい、
その方があの半分は担ってるんですよね、
はいはいはい、
クリーチャーデザインっていうかそのルックですよね、
はい、
あのクリーチャーのルックの、
はい、
どういうクリーチャーになるかっていうところの、はい、やっぱりマイケル・プルグさんの絵があったからあこういう風になるのかっていう、はい、こういうのがいいねこういうのは違うねっていう風なものの前段階として、はい、あのデザイン画として決まっていったっていう過程があるんで、はい、で、やっぱりジョン・カーペンターさんはその部分ではあの最終的に決定するのはジョン・カーペンターさんなんですけど、うんうんうん、基本的にはロブ・ボーティンとマイケル・プルーグさんがどっかのやっぱ部屋かなんかに缶詰みたいになって、うん、あのこういうのはどうだろうああいうのはどうだろうっていう風な形の話し合いの中で、
はい、
あのクリーチャーデザインっていうのを決めていったみたい で、
はい、
でそのマイケル・プルーグさんっていうのは基本的にはストーリーボードっていう絵コンテを描いたり他の映画では普通の一般的な映画もやっていて脚本っていうのは全部文字じゃないですか、
はい、
でも文字だけだと監督っていうのは分からないわけですよね、はい、であのハリウッドは結構ストーリーボードの、はい、アーティストをかませることをよくやるんですよね、はい、でやっぱりあのマイケル・プルグさんもかなりそのシーンがどうなっていくのかっていうそのクリーチャーデザインだけではなくて絵コンテとして、うん、あのこういう風になっていきますっていう、はい、あの一つの流れを、
はい、
あの一枚ずつの絵にして、
はい、
描いてるんですよね、
はい、
基本的にはあのよく雑誌に載ってるあの優勢カーの物体 X の、
はい、
あのデザイン画っていうのはあの、マイケル・プルーグさんが描いた絵ですね、
はい、
で、ま、漫画家なんですよね。
よく DVD とかの特典でもあの見れる
やつがそれですね。それはみんなマイケル・プルーグさんの、はい、あれですね。そのデル・カイパーズさんっていうのは本当に初期の、
うん、
あの人なあの、はい、に参加した人なんでほとんどの絵は多分マイケル・プルーグさんが描いてます。あの今ではプレビズっていう、
はい、
要は CG でこう前もって、はい、あのすごい荒い CG でこういう風になりますみたいな
こういう流れですよの
絵バージョンですね、はい、こういうのはあのブレードランナーでもやっぱり、はい、あのシド・ミードがあのデザイナーでやっぱりあのストーリーボードっていう風なもののアーティストがやっぱり一人いて、
はい、
こういう風に映像がこうなって流れていきますっていうのを監督と話し合って作っていくっていう、うん、やっぱアーティストがいるんですよね。でその人がかなりあのデザイン面では、はい、あの大きい役割をしてるんで、うん、ロブ・ボーティンはあの造形としてのあのこう実現するっていう風な部分ではかなりもうメインっていうか、
うんうん、
もう全部やった人なんですけど、ただあの話し合いあのジョン・カーペンターさんとの話し合いの段階では、
はい、
かなりマイケル・プルーグさんが影響を与えてるっていう感じですね、うん、そこはなんかあんまり言われないところなんで、
うんうん、
ただ実はかなりあの絵を描いて文字しかないものからまずそれをどうやって監督が見えるような形にしていくのかっていうのは、はい、特にこんなもう誰も見たこともないザ・シングという、はい、あのなんかいろんな形になるとかっていう風なあのデザインっていうのものを作るときにはこういう絵を描ける人がちゃんと形にして監督に理解できるようにしたっていうところはすごく重要なとこだったんだろうなと思ってますね、
はいはい、あと昔あの映画秘宝であのブッダ X の特集があったんですけどその時にあのボッティンがあのブッダ X のデザインで一番イメージしてたのに、
はい、
エド・ビッグ・ダディ・ロスっていう人、
はいはい、
イラストがすごい影響を受けて、
はい、
だったんですけど、
はい、
それってもうロブ・ボッティン側の趣味
だったんですか？それは2人とも
ですか？2人のですか？
2人とも共通項として あのこういう風なのやりたいよねっていう風な、はい、それってどっちかというとカートゥーンなんですよ、
はいはい、
でアメリカのカートゥーンって目がでかかったり、はい、ビヨーンとか
で歯がギザギザ
ギザギザってあって、でその要素は全部、はい、後にロボティンがこの後に、はい、トワイライトゾーンっていう映画版なんですけど、はい、そこで全部実現してます、ね、はい、あのそのそういうこうなんていうかアニメチックなクリーチャーっていう、はい、アニメのクリなんかそういうキャラクターみたいなものが現実に出てきたらどうなるのかっていう風な雰囲気の、はい、でなおかつどっか生々しくてっていうのは、はい、本当にトワイライトゾーンの第3話、
はい、
あのやっぱり一部そのあたりのクリーチャーをやってるんですよ、
はい、
あそのデザイン画として、はい、ただやっぱり目が大きい目がついてるとか、はい、大きい口がついてるとか、なんか手が巨大な手がついてるとか、
はいはい、
だから
爪の長い
爪の長い、でもやっぱこれ確かにあのロブボーティーもアニメ大好きで、はい、そういう風なあのマイケル・プルグも漫画家さんなんで、はい、そういうのやりたいねってあったんですけど、はい、ただ現実的にやっぱりこうやっぱりあの落としどころとして、はい、どんどんこうやっていくうちにドロッとした、
はい、
あのなんていうか オルガニックな、
はい、
あのこう肉しい肉っぽい感じになっていったみたいなんですよね、ドロッとしたなんか肉が溶けちゃったようなやつとか融合しちゃったやつとか、はい、なんかそういう風になって、あんまりこう整合性が取れたようなこのシンメトリーのデザインっていう風なものがなくなっちゃったね、
はい、
だからだんだんその辺の漫画のデザインとか、
はい、
あのアニメのデザインっていうのは基本シンメトリーなんですよ、はい、そういう風なシンメトリーのやつが合わないなっていうのはやっぱり結構早い段階で分かったみたいで、
うんうんうん、
優勢からのブッテクスのデザインの基本姿勢っていうのは、はい、とにかくマックスまで行くですよね、ここまでやっちゃうっていう、はい、あここまでなんかひどいじゃないですけど、なんかすごいの出ちゃうんだみたいな、
もう買われる引き出し全部出してみました
っていう、そうガーンってなんかボシャーみたいな、でここになんかでな首がこうね、グニューンってなっちゃうとか、結構もう行くとこまで行こうっていう感じが出てますよね、うん、デザインに、それは多分そのアニメから来てんだと思う、
うんうんうん、アニメってね、あの動きのド派手感は一番教科書として、
弾け方とか、はい、バシャーとかブシューとかこうと飛ぶなんかこの躍動感とか、はい、ああいうのはそういうアニメからの影響なんだろうなっていうふうに思います、うん、ってアニメしかないんですよね、だからその時点でそういうこと、
う
ん、
そうですよね、
もう見ないわけだから、とにかく本当にクリーチャーってないわけだから、どれをまず参考にするかっていうのはもうあるものを参考するしかないですよね、うん、それっぽいやつ、そうするとまだアニメにあったんじゃないですか、
うん、
ちょっとこう
ヒントがいっ
ぱい、ヒントがそういうこう動く生首がブニューンってなるとか、うん、なんか変な動きするとか映画にはまずなかったですよね、うん、本当にちょっと前にエイリアンがあるぐらいなんで、エイリアンがあの時点ではその1個前になると最高だったはずなんですよ、うん、ただエイリアンってそれほどでもないんですよね、見えないし、
うん、
クリーチャーが結構白黒のこう影の中でこう、はい、シャッシャっているような感じじゃないですか、はい、全体の姿あんま見せない、
あんまり見せない色っぽさ、
そうですそうです、
向こうの売りだった
りする、ただあの、まあ、明らかに違うのは見せますよね、
はい、
こっちの優勢外のブッタ X はビジュアルイメージとしてガツンとくるんで、はい、でそれが80年代のホラーですよね、はい、あの見せないやり方っていうのはずっとあったはずなんですけど、はい、そういうやり方で多分フランケンシュタインとかも、はい、あのユニバーサルのホラーからずっとこうちょっと見せないように見せないように来たんですけど、今あの80年代のホラー映画っていうのはとにかく映像の面白さっていう方向に来たんで、うん、まあスターウォーズ以降ですけどね、うん、その辺があの多分全部あの新しい表現だったんだと思いますよね、ただすげえ大変だったと思いますけどね、見せるってことは本当に逃げようがないんで、ね、お金もかかるし、
なんかメイキング見るとロボボッティンはそんなにこう見せたくなかったんだけど、うんうん、撮影監督はできるだけ照明当てたいみたいな、うん、なんかすごい攻めぎ合いがあったんですよ、
う
ん、
そうですね、あの時にやっぱりあのハウリングからなんですけど、はい、優勢があのもうブッダ X もあのなんていうかあのロボボッティン結構権限があったんですよ、
はい、
やっぱりなんていうか力があったっていう、はい、どう撮るかまでやっぱ口出す、
はい、
本来だったらありえないんですよ、越権なわけですよ、それは撮影監督の仕事だろうって、それは照明の仕事、照明さんの仕事でしょうってなるわけですよ、うん、衣装にしても何してもセットにしても、はい、でも それに対してとにかく口を出せるっていう権限をある程度持ってたみたい であのその1個前のハウリングでは、
はい、
もう本当に照明はコントロールしてますよね、うん、暗闇の中で変身したりするじゃないですか、はい、あのライティングのデザインはもう完全にロブボーティンですね、
うん、
照明はの人じゃないじゃないですか、照明の職人さんじゃないじゃないですか、うん、で撮影のことも知らないのにどう撮るかっていうところまで口出せたわけですよ、
うん、
だからあのハウリングっていうのは案外低予算で作ってるんですね、リック・ベイカーのオーカムとかアメリカンっていうのは、はい、 相当お金かかってるんですよね、うん、ハウリングに比べたら、はい、やっぱりまだまだ予算がない、あと、うん、ロジャーコーマンですから、はい、やっぱりそういう意味で全然予算ない時代なので、はい、で それだとやっぱりハウリングってよくオカメとかアメリカンってこうなんか両方ともオカメ男が変身する特殊メイキャップシーンで話題になって、はい、なんか並べられたりするんですけど、はい、圧倒的にオカメとかアメリカンの方が予算かかってますからね、はい、だからハウリングっていうのはそういう意味でライティングをコントロールするっていうことが前提で、あれだけの量、はい、あれだけのメイキャップを いい感じにうまくできてる感じに見せかけたってことなんですよね、うん、すごく低予算の中であれだけのものをやったっていうのはやっぱり正面までコントロールできたからでしょうね、うん、撮影この角度とかこういう風に撮るっていうのをやれば、うん、そこしか作る必要ないわけですよ、はい、見えるところだけ作るみたいなやり方で、はい、そういうのと同じで多分優勢化のブッド X でもライティングとか、はい、カメラワークとかにもかなり口出したはずなんですけど、はい、やっぱり予算かかるとある程度カメラマンも力はありますから、その分だけでジョン・カーペンターさんも多分そういう点では若造の意見ばっかり聞いてるわけにはいかないんで、
間取んないといけない、
そうそうそう、23歳のやつがカメラっていうのはカメラマンって本当に力ありますから、ハリウッドは、はい、下手すりゃ監督より力ある場合もあったりして、初監督みたいな時は、はい、全部ルックも決めちゃうんですよ、
うん、
そのディレクターズ・オブ・フォトグラフィーの、はい、そのあれがだからいいものになっちゃうんですよね、うん、その初監督作品が、演出はどうこうじゃなくって絵面はかっこいいよねってやつあるわけですよ、うん、それはやっぱり永久に見えるんですよね、うん、永久映画に、
うん、
だけど映画がつまんなかったりするわけですよそれは監督が演出ができてないってわけですけど、うん、ただ映像のクオリティとか技術力っていうのはすごいんで、うん、だからやっぱりハリウッドのハリウッドたるところは撮影監督のそういうふうな技みたいなものが最終的には形作ってるからハリウッドって映画のクオリティ高いんですよ、
うん、あと動かない造形も最初の方に出るじゃないですか、ノルウェーの基地に行って発見する、はい、まず
溶け
一回何ですかね、自殺した死体とか、
はいはい、
あと顔がこ
う見つかってるやつ持ってくるやつですよね、
はい、顔がこう斜めになっちゃってる、
氷かなんか溶けてる
で全く動いてないものなのに、うん、あれでももうクオリティむちゃくちゃ高いじゃないですか。
高いですね。やっぱり あのあたりがでもかっこいいですよね、デザインが、
はい、
あのあたりでもう決まっちゃってるんですよね、この映画こういう映画ですって、
はい、
結構大事なシーンでちょっとずつ見せていくのがサスペンスじゃないですか、
はいはい、当時そういう売りでしたよね、ああいう、うん、ちょっと見せて今何っていう、
そう、それのやっぱりまだあの時はガーンっていかないとこなんで、はい、最初の方なんで、はい、いやでも確かあれ犬のシーンの前
です。
ですよね、はい。ってことは、もうまだお客さんは、この映画がどういう映画か分かんないわけですよ。はい、基地の中で何かが始まりつつあるっていうところの、まず、ファーストカットみたいなもんじゃないですか。はい、あと要は、
はい、
あとこうなるっていうのを、ちょっと予期させる、初ですよね。はい、あのシーンとかっていうのは、なんかワンカットだけど、結構効いてますよね。印象残るっていうか。
前座でこんなの出てきた
っていう。そうそう。
で、ゆっくり解剖するじゃないですか。
うんうんうん、
何も包み隠さず。はいはい、開いた部分の中身を見せてる、
ああいうところはもうジョン・カーペンターさんの多分演出でしょうね、うん、そういうところがこうやっぱり積み重ねとして映画をこうリアルなものにしてるんだと思うんですよね、うん、映画のそういう特殊効果とか特殊メイクって、はい、いきなり出てきてもビヨーンって出てきても全然怖くないんですよね、はいはい、なんかこう生々しい、
はい、
本当にあるかもしれないとかっていうのの構築って、はい、結構最初の10分とか20分が重要で、はい、その辺の演出に失敗してると案外後半ガーンって出てきてもなんかおもちゃっぽいというかんあそうって感じになっちゃったりするんですよね、生々しいっていう、はい、エイリアン2なんてそういうのうまいですよね、はい、こうだんだん構築していく、はい、解剖のところとかも、うん、すごくリアルだし、フェイスハガーを解剖してるとか、ああいうのっていうのは多分貝とか使ってるんですけどね、本物の貝とかでも聞いてますよね、すごく後々のところのリアリズムを非常に助けてる、嫌なもの見た感っていうのが、うわこれって何っていう、って感じですよね、目を疑うっていう今の何っていう感じですよね、すぐにそれで次のカット行っちゃうから、はい、あの辺はいいなっていうのは思いますよね、で動かないっていうのは素晴らしいですよ ね、
そうですね、
動かなくても効果的っていうのはこう特殊メイク的に考えるともう全部監督の手柄みたいなもんなんですよ、うん、本当に演出じゃないですか、はい、 構築して構築してそれなんで、でなおかつインパクトがあったら、もうそういうのっていうのはあの特殊メイクの使い方としては最高ですよね。動きの云々じゃなくて、もうそれがそこにあるだけですごいっていう、うん、なんかあっただけであの影響、あのお客さんがすごいと思えるっていうのはすごいことなんですよね。動かないんだから
で、うん、ものすごい見にくいわけじゃないですか、
うん、
ものとしては、
はい、
なのに見た目のなんて言ったらいいのか、かっこよさというかバチッと決まってるんですよね、
はい、デザイン的にはかっこよさっていうのは一種の自然の模擬なんですよ、うん、で自然の模擬っていうのは自然がでもしかしたらあったとしたらどうなるかなっていうところからのデザインができてくるわけですよね、うんうんうん、でやっぱり当然ないんですけど、はい、まああるかもしれないけどないんですけど、それがあった時に自然っていうのはすごく整合性取るんですよね、
うんうんうん、
あの何でも美しいんですよね、
はい、
どんなものでも美しく仕上げるじゃないですけど例えば未知な植物とかがあって人間こう溶かしちゃう、
はい、
あの筒井康隆のメタモルフォーゼ、はい、群島とかあるんですけど、はい、そのあれの中で人間を溶かすとか、うん、でなんかこう体の中で溶かして新しいものを出すっていう風なのが、うん、の描写があったとして、それっていうのはやっぱりあの自然がやることっていうのは絶対に見にくくしないんですよね、うん、人間がやるのっていうのは基本的には全部気持ち悪くなっちゃうものですよ、うん、アートを加えないと、
はい、
全部ただなんていうかぐちゃぐちゃっていうか、はい、エントロピーとかがただ破壊されただけの、
うん、
あの全然良くない状態っていう風なものをどうしても出しちゃうんですけど、うん、自然っていうのはとにかく融合すると綺麗なものとしてなんか出てくるんですよね、うん、だからそういうこう美しさみたいなものがやっぱりこう醜さの中にもあるっていうのが、うん、特殊メイク的デザインのやっぱりあの面白いところで、人間の顔がこうグニューンって溶けたらどうなるっていうのは醜いはずじゃないですか、はい、でもどこかで自然がやることだから美しいんじゃないかなっていうのも一瞬思ったりして、
なんか目が離せなくなってしまうんですよね。見入られてしまうというか。
そうそうそう。だから、なんていうか、あの、こう、狼男の変身のもそうなんですけど、はいはい、狼と人間が合わさって、なんかなるっていうのは、本来だったら、まあ、ありえないわけですよね。はい、で、そのありえないけど、その中間っていうのは、やっぱりかっこいいはずなんですよね。
うんうんうん、
存在しないけど、アートとしてじゃないですけど、うん、まあ、自然がもしやるとしたらどうなるっていうのを作るんで、はい、それはもう、あの、融合として美しいっていう。うん、そこはあのザ・フライもやっぱり、うん、あのやなんていうか自然の美しさっていうふうなものを常に出してますよね。あの気持ち悪いっていうのはすごく直感的な話で、はい、あらゆる自然のものは美しいですよね、うん、どこかで。
実はちょっとあのマイク・ブルーの証言で、
はい、
ロボッティンが、
はい、
あの参考にって言って、
はい、
あの死産した異常胎児の写真集を持ってきたって話は今ふと思い出したんですけど、
はい、それですらなんというか自然というのはすごいなって、なんか自然の脅威とかなそういうことは思わざる得ないぐらい、やっぱり何らかの
引き込まれる
もの、引き込まれるものを感じますよね。だからいいデザインっていうのはなんていうか表層的なもんじゃないんですよね。骨格があって内側にもっとこうにじみ出てくるようなもので、実際に前にあの宇宙人の解剖フィルムって、
はい、あよくありましたね。
あったんですよ。あれで宇宙人が、まあ、解剖されてるわけですよね。でああいうのってどこか で、まあ、特殊メイクアップアーティストが、まあ、作るじゃないですか。もしあるとしたら、あれ偽物だとしたら、うん、で聞いてるんですよね、そのなんか中で、
はい、
そのスペシャルかな、
はい、
そのテレビスペシャルの中 でその時にやっぱスタミストンかなんかのところに工房のなんかアシスタントかなんかに聞いた、それこれって本物ですかね偽物ですかねみたいな、要は検証ですよね、
はい、
でその時にあって、まあ、間違いなく偽物だね、うん、みたいな感じのことを言ってるわけ でなんで偽物かっていうと、自然の美しさがどこかでないから、
あ
もっと神々しいはず、
うん、
もっとこのどんなに自分のが一番わかるんですよ、うん、特殊メイクアップアーティストがそういうクリーチャーとか作ってて、うん、いかに自然の植物とかそういう風なもののこのもうすんごいボツボツボツボツみたいなものがとは言っても全て整合性が取れてるというか、その美しさっていうのがどれだけ難しいかっていう、それをこう彫刻とかデザインに取り込んで作るのが難しいかって分かるんで、やっぱ一瞬見れば分かりますよね、それが本物かどうかっていう。人間とかの美しさっていう あの多分ロボットとか あの最近リアルなロボットとかって、はい、やっぱ不気味の谷って言うんですよ、うん、はい、人間に近づけば近づくほど、はい、あの人間はそれをあの嫌悪するっていう、はい、鉄腕アトムみたいなやつっていうのは人間じゃないわけですよ、うん、目丸くってこういかにもアニメっていう、はい、ああいうのはみんな大好きじゃないですか、はい、でもどんどんどんどんあの技術が発展してリアルになればなるほど、はい、ある程度までのラインになると、はい、あの谷が生まれるんですよね、はい、不気味の谷っていう、はい、その谷が越えることがいかに難しいかっていう、はいはい、その人間はやっぱりなんていうか分かるんですよね、こいつが人間じゃないって、はい、でこいつが人間じゃないって分かるっていうのは直感で分かるわけですよ、はい、直感で分かるっていうことはあのどこかで人間っていうのはそこをジャッジする力がある、うんうんうん、それはクリーチャーでもそうなんですよね、うん、自然っぽく見えてるものかいかにも作ったものかっていう風なところ でそこをどうにかお客さんを騙そうとするっていうか、はい、できるだけ騙そうと、はい、できるだけ自然が本当にこうあったらこうなるんじゃないかっていうのを見せたいがために時間をかけて彫刻したりデザインしたりするのが特殊メイクの仕事で、その視点から見ても有性化のブッテックスっていうのはすごくロジカルですよね、はい、はっきりしっかりしてますよね、こうなるんじゃないかっていうふうなことをちゃんとロブボーティンが、うん、あのロブボーティンのその視点っていうふうなあのアートの視点で嘘がない、うん、まあ、よく言うんですけどね、嘘があるかないかって、造形に嘘があるかっていう、うん、ちゃんと骨が入ってるかとか、うんうんうん、表面を彫刻しててもやっぱり人間って人間を作るなら骨は中に入ってるわけですよ、はいはい、で骨が入ってるってことは表面にちょっとこう骨っぽいのが見えるわけですよね、はい、だからそのたとえそれがこう溶けた人間だとしても骨は中入ってるわけですよ、はい、じゃあどうなるかっていうのを想像で考えるしかないんで、うん、あの有性化のブッテックスの中のいろんな部分のクリーチャーとかは結構人間がベースになってるところがあるんで、はい、そういうところではリアリズムとそのアニメ的な弾けちゃう、はい、アニメ感弾けちゃうぐらいのところとの整合性がすごいよくできてるから、多分これだけ あの名作っていうか、今もあれ見てすごいなと思うのは偽物っぽく見えないんですよ、うん、昔の怪獣とか見るとちょっと偽物っぽく昔はあれでインパクトあったわけですよ、はい、でも今見るとあなんかチャチーなみたいになっちゃうのはやっぱそういうところの差とかで、やっぱり有性化のブッテックス あの造形物はかなり本物っぽさっていうか、画家とかで一緒ですよね、はい、そういう風な視点がもう普遍的なんですよね、評価が変わらないっていう、うん、多分映画としての評価はいろいろ変わっていくと思うんですけど、はい、造形物として見た時に有性化のブッテックスはあの撮影も含めてすごく、はい、あの今見てもすごいっていう、うん、なかなか そこにたどり着けないっていう、あのジュラシックパークもそうですよね、うん、CG で言えばいまだにジュラシックパークが一番 CG の作品ですごいんじゃないかって思っちゃうっていう、この前やってたんですよねテレビで、あれ見たらあれやっぱりこれが一番すごいんじゃないのってまた思っちゃいましたからね、あれから二十何年経ってんですよね
あと解剖シーンとか見ててもやっぱり素人目でも質感の気持ちよさっていうんですかね、触って役者が触ってて、はい、あそこにあるっていうのと光沢の美しさ、はいはい、あの全体図は本当に気持ち悪いんだけど、うんうんうん、パーツパーツのこの肉肉しさがものすごい新鮮な肉が見えてるのが、うんうん、見てて気持ちいいと思うんですよね、うんうん、なぜか
あれって多分80年代 そのホラーと特殊メイクの、はい、まあ、相性じゃないですけど、はい、ちょうど、まあ、ホラーブームと特殊メイクブームって両方あるわけですよね、はい、まあ、あの両方あるっていうか同じ同時に存在してるって、はい、ほとんど全てのホラーあの時点のホラー映画に言えることなんですよね、うん、その肉肉しいあのちょっとなんかツヤってるっていうかもうテカテカなんですか、それはトム・サビーニの作品にも、はい、クリス・ウェイラスさんの作品にも全部 あの、はい、ありますね、あのやっぱその良さっていうのがどこかで14だった、うん、中学生だった僕が特殊メイクやりたいなと思った結構根本かもしれない、うん、なんかそういうあの肉肉しさでそういうのを作りたいっていうか、うん、だからあれは無意識ですよね、うん、無意識な気持ちよさってなんか質感の気持ちよさってあるんだなって今思うとそう思いますよね、うん、今みたいな、そうそう、
まさに
そ
れ目の前にやると触りたくなるような、
そうそうそうそう、なんかあのやっぱり特殊造形とか特殊メイクって展示しててもみんな触りたがるんですよね、うん、あれはやっぱり本能かもしれないですよね、うん、で映画を通してでもそういうのを感じられるっていう瞬間があって、うん、 質感が、うん、だそういう点で CG には多分それってないから寂しいのかもしれない、うんうん、あのどこかで、はい、まあハリウッドのすごいあのいいのもありますけどね、はい、人間ってなんか触りたいっていう、
うん、
本能、そうそう、して視覚で見ながらも触った感、
うん、
って触っちゃダメでも多分すごく近づきますよね、はい、目を、そういうこう無意識の欲求っていう風なもんがあるのかなって、うん、だってそのあの特殊メイクとかホラーの80年代時代ってどこかでそれがものすごい親近感というか近かったんですよね、うんうんうんうん、映画見ながらもそれを追体験してるような、はい、あのもう疑いがないわけですよ、はい、物がそこになんか鏡越しですよ、あ鏡じゃなくてガラス越し、
はいはい、
ガラス越しにそれを見てる感じですよね、そのぐらいの差ですよね、はい、あるに決まってるわけですよ、そこにその時代の造形物とか CG とか、あ、CG じゃなくて特殊メイクとかの、あのシーンっていうのは明らかに物として見てる、
うん、
あるものとしてちょっと脳の中で疑いを、あの本物かどうか分かんないけど時々あの人がやってんだか、はい、造形物なんだか分かんない瞬間あるじゃないですか、はい、ってことはもうほぼ脳の中の認識では、うん、本物を見てるとしかやっぱり認識できなくなるわけですよね、うんうん、だそのインパクトですよね、うん、触った時のインパクトと一緒で、いう世界のブッダックスは多分今見る人と今 CG というものがある時代で見るのとあの時代で見るのっていうのは学生とか今見るとしたらやっぱ違う見るかもしれないですよね、うん、どこかで CG じゃないのって思っちゃうっていう、
うん、
でも CG じゃないんだよっていうところの凄さっていうのは、うん、あの有性化のブッダ X のすごいとこだと思いますよね、うん、あの一発勝負なわけですよ、
そうです
よねエフェクトでなんともならない、それもあのいや映画だけじゃないんですよね、はい、あの時代の雑誌の写真全部が一発勝負の雑誌、うん、あの写真ばっかりなんですよ、うん、今だったらフォトショップで、ね、ちょっとこう色変えたり加工したりできますけど、あの時代の写真っていうのは全部その時に撮ったそのまんまの写真なんで加工がゼロっていう、どれだけ時間かけてどれだけこのエッジとかあのごあのなんていうかアラをごまかしたって、
はい、
ごまかすように時間かけたのかっていうのを見ると本当にすごいなーっていうのを感じますよね、うん、もう全部その時のやり方で現場で作ったまんまだと思ったら、うん、本当に大変な時代だったんだろうなーって、
うん
うん、感じますね。